レテテレテテレテレテテレテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテはい、こんにちは。いやー、終わりましたね。皆さん、ありがとうございました。3日間。2026年、1月27日、なんちゃらアイドル、結成12周年のライブ、ありまして。まあ、これはね、ソウルメイトフェスと、こう、銘打って、まあ、結構長い付き合いの、仲良い演者さんをね、こう、お呼びして、コラボをね、全員としまして、楽しい日になりました。結構盛り上がってお客さんもたくさん来ていただいて、すごい嬉しいですね。12周年ってすごいことですから。まあ、12周年フェスの一番最後に出てくれた、まあ我々はるかと呼んでますけどね、DJ 玉木さんという方が、一番最初になんちゃらアイドルとしてこう、ライブハウスデビューして、でその時は私もマミもメンバーではなかったんですけど、私はそのライブを見に行ってたのかな。そう、見に行ってたけど、まあ、ちょっと12年も前なので、私もその頃まだちょっとね、埼玉に住んで女子高生だったので、その、まあ、あんまりちょっと記憶にないんですけど、多分そのなんちゃらアイドルさんの出番が結構多分ね、遅い時間で、私は多分9時ぐらいに出ないと終電が間に合わなかったので、ちょっと出ちゃったんじゃないかなって、ちょっと思ってますけど、見た記憶ないんですけど。そうそう。で、その日に、まあいろいろごたごた、まあ昔どっかで話したこともあるから割愛しますけど、いろいろちょっとごちゃごちゃに巻き込まれまして、その後日、その関係者に、まあ、なんていうんですか。まあ簡単に言うと、私の服がちょっとそのライブ中に汚れてしまって、で、それを謝ってもらうというね。私が謝らせたわけじゃないんですけど、まあその、なんか、謝りたいからどこかで会えないかっていうのを、その、当時ね、なんちゃらアイドルがデビューした、イベント、なんちゃら企画の運営陣たちに、こう、とお会いして、で、その中に、今の運営でね、いる、九太郎さんもいるんです、いたんですけど、まあ、そんな感じで私はね、入りまして、だから一応一番最初のデビューの日も、いたは、いたけど、まあ、出てはない。まあその1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいに誘われて入りましたね。そうで、12周年、まあ最初のね、数年はまあそんなライブ本数も多くないし、私も学生だったし、就職する気満々だったので、あんまりね、今ほどこう活動という活動してない時期でもあったんですけど、まあそれでもね、12年という同じ年月をこう同じ速さで進んでいることには違いはないのでね、本当に、いや、思い出しますね、あの頃のことも。いやー、でも私は本当なんちゃら入ってよかったなと思ってるのでね、嬉しいです。で、さすがにその一番最初の12年前からこう 今までね、応援してくれてる人っていうのもほとんどきっといないんじゃないかなと、いるのかな。大学入ってからぐらいの人が多いから、10年ぐらい経つ人は結構ね、ちょこちょこ話してくれることあるんだけど、一番最初からって人なかなかいないかもしれないからね、これもこれ歴史ですね。そして、次の日ですね。いつも通りの大人の文化祭、毎月やってる企画ですけど、まあ、大人の文化祭はね、まあ、賑やかですよ。演者も多い多いで、まあ、ね、デビューするアイドルさんがいたりとかして、すごい盛り上がったんですけど、ちょっとね、私、すごいいいことを気づきまして、 大人の文化祭の時は、まあ、文化祭と銘打ってるので、何かしらこうフードを出したいなと思ってるんですよ、お客さんに向けて。で、フードにいつも迷うの。まあ、なんていうの？できるだけお腹いっぱいになってほしいというか、まあ、そんなこうしょぼくないものにしたい。で、値段も必要以上には取りたくないけど、まあ、正直そのイベントによって集客どれぐらいあるかもまちまちだし、みんなどれぐらい食べてくれるかもまちまちだし。でね、結構ね、まあ赤字とまではいかないけど、フード出す時ってそんなバカ儲かる時ってまあないんですよ 正直ね。まあでもそのフードで稼ごうと思ってやってないからさ、みんながお腹いっぱいになってくれれば嬉しいなの気持ちでやってるから、それは全然いいんだけど、でも今回ね、そのおでんを出したいなと思って、おでんってあったかくて美味しいから で、おでんを出そうと思った時に、その前日に、じゃあ帰りちょっとスーパー寄ってみるわ、つってスーパー寄って、おでん見たらさ、結構おでんってそんな安くないというか、まあ、なんていうの、例えば練り物3個入って200円とかさ、こう、はんぺんでかいの1個で100何十円とか言って、結構、まあいいんだけど、じゃあ大根全部煮込むとか考え始めたら結構持ってくのも大変だしと思ってさ。で、スーパーにセットって売ってるじゃん。この1人前ぐらいのさ、6種類ぐらい ?7 種類ぐらいがセットになったやつとか。で、それがスーパーで見た時に500円ぐらいだったのかな。で、まあそれをさ、人数分買ってって1個500円で。まあ500円以上はあんま取りたくないなと思ってフードで。で、500円しないぐらいのやつ500円でくれるのって大変と思って、どうしようかなと思ってたんだけど、まあこれはこう買ってくれた方とかにね、すごい赤裸々な話をしちゃうんでちょっと申し訳ないんですが、次の日の昼に、業務スーパーに行ったんですよ。で、業務スーパーに行ったら、まずおでんのセットっていうのがもう1リットルぐらい入った、まあ1リットルっていうと、まあ何て言うんだろう、その一応6種類、まあ小さめのやつ6種類が3個ぐらいずつ入ったセットがドカーンとでっかいやつが600円しないぐらいだったかな。で、それが入ってるものがちょっとしょぼかったので、それだけでちょっと申し訳ないなと思って、その他に冷凍食品で売ってた、もつ巾着と、ちくわと、あと本当はね、ロールキャベツを入れたかったんですよ。ロールキャベツも、サイトには載ってたの。だけどもうさ、もううろうろうろうろすごいぐるぐるぐるぐる回ったんだけど見つかんなくて。ロールキャベツのね、おでんって美味しいんですよ。そう。ロールキャベツも本当は入れたかったけど、まあでも正直ね、1個、1具材100円で出して、で、それだとちょっとお金もらいすぎだから、まあでも、コンビニでもね、今、100円じゃ、1個100円で買えないから、それの時点でちょっと安いと思ってほしいんだけど。でもやっぱその具材がちょっとちっちゃかったから、1個100円、ちょっと気持ち高いかと思って、まあ、3個以上だとおまけを入れてあげようかな、みたいなぐらいの気持ちでね、ちょっとやってたんですよ。でもね、それが結構評判良くて、あ、そう、ロールキャベツの代わりに水餃子が売ってたんで、水餃子買って入れたんですけど、冷凍のね。それも結構ね、美味しいと評判でしたので、みんな知ってるか？業務スーパーおすすめです。業務スーパーか。近くにある方はぜひ行ってみてください。たくさん物が売ってますので。そしてですね、まあ、29日、1月29日は私のアオハルの誕生日だったんです。イエーイ、ありがとうございました。誕生日のイベントはね、毎年、渋谷のままに抑えられてしまうんですよ、もう。ありがたいですけど、抑えられてしまうんです。だからやるしかないんです。まあ、やりたくてやってんだけどね、そうそう。で、でもね、私、まあ、こう、まあ、ラジオとかノートとかでもよく話してることですけど、自意識の話ですけど、 やっぱね、こう、私人の誕生日って好きなんですよ。人の誕生日好きだし、人の誕生日お祝いすることも好きだし、だファンの人が、実はこの前誕生日だったんだよねとか言うと、いや、当日とか、ちょっと前日とかに行ってよって、本当に本気で思うぐらい、お祝いはすべきだと思ってるし、したいと思ってるんです。まあ、それは一回前提として置いといてほしいんですけど、これがこと自分のことになってしまうと、これがね、うまくいかないんですよ。こう、自分が誕生日だからといって、そんなの大義名分のようにして祝われるべきだと、こう、胸を張って、私が今日誕生日なので皆さん出演お願いします。あなたたちもお客さんとして来てください。お金使ってくださいってこうね、言うのが、祝えっていうのがね、ちょっとね、性格的にちょっとね、難しいんですよ、私ね。でも、やっぱ誕生日、私が祝うべきだと、祝いたいと思っているのと同じように、皆さんも、私のこと祝いたいと思ってくれてるだろうっていうのも一応心の中では理解できるの。それがこう私が押し付けているわけじゃなくて、その共演する演者さんたちもね、誕生日なんですけど出てくれませんかって私がまあ何ヶ月か前にメールとかした時も、あ、もう喜んでまた撮っていただいた、ありがたいです、嬉しいです、本当にみたいなことをもちろん言ってくれるし、本心なのもわかるんだけど、やっぱね、いやー難しくてさ、うじうじうじうじしてたの。もう前日とかも、もう告知とかもさ、上手にできないわけ。明日誕生日なんですけど、誕生日だからみんな集まれよな、絶対来てくれよな、とか言えないっす。だったんだけど、その帰りの電車がね、SBQ アイドル部のぬるちゃんと一緒だったんですよ。で、ぬるとね、まあ、その話をしててさ、まあ、ちょっとなんか、まあ、明日誕生日だねって、ヌルも明日ちょっと遊び行こうかなみたいなこと言ってくれてて、いやもう正直やっとだわっつって、もう終わって一段落つきたいわみたいな話を、まあね、ちょっとまあ内輪の席ですからちょっと皆さんのね、まあ、こんなとこ見せるの悪いんですけどしちゃってたんですよ。もうそしたらヌルからもう言われました。もう、あんたいつまでうじうじしてんのっつって、アイドル何年やってんのっつって、もう自分がアイドルとして応援されてんだから、もうちゃんとアイドルとしてステージに立たなきゃ。もう、祝われるもんだと思って堂々としてなきゃダメだよみたいなことを、ちょっと叱咤激励を受けたんです。それでまあ、まあ確かになと思って反省してさ、まあ12年アイドル、昨日10、20年ありがとうとか言ってさ、みんな12年、まあそのね、みんなそれぞれ応援してくれている出来は違うけどさ、応援してくれてるわけじゃないですか。それに、足がうじうじして、まあ誕生日っちゃ誕生日だけど、いや別に、まあ絶対とかじゃないけど、まあ一応やるから来てくれたら嬉しいけど、まあそんななんかいろいろ持ってきたいとか、そんな大げさなこと言わなくていいよみたいなこと言ってんのは、ちょっと、みっともないなと思って。そう。だからね、反省して、前日の夜中にツイート、もうちゃんとこの通り書きました。うじうじ、あ、もじもじとか書いちゃった。うじうじとか言った？なんだっけ？そう、うじうじしてんのは、もじもじの方がいいか？どっち？あ、正解。もじもじの方が文脈的には正しいか。でも私はツイートでうじうじって言ったら聞きやすいね。なんか、こんなね、誕生日応援したいっつってさ、今日の君はっていうタイトルもね、曲もあって、自分のイベントにも今日の君はっていうバースデーソングのタイトルつけてさ、こんでまだうじうじしてたらさ、もうほんとみっともないですので、みたいなツイートも、もう正直、ちゃんと心からあれはしました。で、当日も、まあ、みんな誕生日おめでとうって祝ってくれるときに、もう、あ、いやいやいやとか言わずに、ありがとうございますって言おうと思って。いやいや、でも変だしね、誕生日なんだからと思って。いやー、ちょっとね、でも、いや、そんなね、いろいろ、私の、めんどくささがね、やっぱ毎年ここら辺でうじうじうじうじしちゃうんですけど、まあちょっとね、こう反省した。今後はちょっとちゃんとしようと思って、もうアイドルとしての自覚。もうアイドルってね、自称というか、まあね、言ってるわけですから、あまりそんな、まあなんていうの、まあ、卑屈なわけではないですけど、そうね、 まあ、気をつけようと思った。ハッピー、私が楽しく、嬉しく、幸せそうにいることが、みんなを嬉しく、楽しく、幸せにするだろうというね、自信を持たないといけないね、と思った。で、まあ、ちょっとうちで話しちゃいましたけど、誕生日の生誕イベントも素晴らしかったですね。来てくれた皆様、まあ、ソメイソメイヨさんは3年目。で、壊れかけというか、まあ、壊れかけのボーカルの2人、こもゆささんで出てもらいましたけど、その2人は2年目。で、しずくどゆみさんは、今年初めて出てもらいましたけど、まあ、しずくどゆみさんは、ソメソメのプロデューサーでもあるのでね、もう3年目ということで。で、サメさんはね、1月の30日に誕生日なんですよ。だからね、もうここ3年、毎年、私の誕生日の渋谷ラマモの帰り道で誕生日を迎えているらしくて、ちょっとこれはこれで申し訳ないなという気持ちではあるんですけどね。まあでも、ありがたい。本当にね、すごいいいライブだった。まあもしちょっと来れてなくてね、ラジオだけ聞いてる人が、もし行ったら、まあ一応配信がアーカイブ2週間残るので、それをね、観覧することを、閲覧することを検討してもいいんじゃないかって私から言えるぐらい、いいライブを皆さんしてくれましたし、まあ私も、一番最初にね、ソロの時間をちょっと作んないとなと思って10分だけ作って、で、今年はね、歌うのやめようと思ったんですよ。歌いたくないと思って。歌うのをやめて、ちょっと、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんっていうバー、いつも、普通のバースデーソングに続けて、それを、なんていうの？そのバースデーソングをちょっと幼く稚拙に弾いて、その後、今日の君はをちょっとちゃんと伴奏っぽく弾くっていう、こう、なんかちょっとね、そういうつなぎをやってみました。でもね、練習より上手に弾けたし、今年はあんまり緊張してなかった。なんか、まあ、演者さんがみんな見知った顔っていうのもあるし、やっぱね、緊張はしなくなってきたかも。やっと13年目になって。いや、なんか、そうですね。いや、なんか楽しかった。普通にピアノ弾いてる時も。あ、てか、歌わないのが良かったんかも。私、あんまり、歌う自信ないかもな。そんな、ピアノがめっちゃ自信あるってわけでもないけど、その歌とピアノって、まあこれ楽器やらない人がよく言うんですけど、まあドラムとかピアノとかね、もう両手でペダルとかも踏んで両足使うんでしょみたいな、頭こんがらがんないって言われるけど、こんがらがあるよそりゃ。無理無理。で、その上でさ、弾き語りとか言って歌とか歌ってたらもう、マジで全然無理だから。無理に決まってんだって。で、まあね、もちろんもっとこうね、鍛錬を積むべきだと思いますよ。鍛錬を積んで積んで積んで積んで、積んだ先に、もうちゃんと声も楽器も、あと、こう、パフォーマンス、その見られる意識とか全部、そうよ。だ見られるんだから、そう、顔とかさ、その体勢とかもなんとなく意識しないといけない。もうそんな、考えられるわけないですよ、普通に。わかんないけど。もうちょっとこう、感覚で楽器できる人もいるのかもしれないけど。だからね、もう歌わなかったから、よかったかもな。ということで、ピアノ弾くのはね、すごい、そのすごく上手とか、もう、なんていうの、理論の勉強とか全然してないし、得意なことと言えるほど、こう、自信を持っているかは怪しいですけど、弾くのはとっても好きなので、よかったらこれ聞いてるバンドマンの皆さん、キーボードサポート必要な時は、早めに言ってくれればいつでもやりますんで、練習するのも好きなので、ちょっとね、くしゃみが。ごめんなさい。家の練習用の、ちょっとしたキーボードのファのシャープの音が出なくなっちゃったんですけど、できるだけファのシャープを使わない曲を、やらせていただけると嬉しいですね。ちょっと今日楽しいのでいっぱい話してもいいですか？話しますけど、ちなみにね、誕生日迎えた瞬間何してたかというと、これちょっとね、私的にはちょっと嬉しかった話なんですけど、まあ、28日の夜、大人の文化祭終わりまして、まあ、23時頃に渋谷を出たのかな？で、
家の最寄りあたりに着いたのが、あ、ちょっと出ますけど、24時になるちょっと手前ぐらいかな。で、まあ、ちょっとお腹が空いたので松屋に寄ったんです。で、松屋で、ああ何食べようかなと思って、ちょっと明日誕生日だし贅沢しようと思って、うまともハンバーグ定食にしたんです。ちなみに歌うまともハンバーグ定食知ってます？あれほどうまいものはないですよ皆さん。うまいものは他にもあるかもしれないですけど、まあ結構上位数パーセントに入るうまさだと私は思ってるんですけど、熱いので出ますけど、ほんでね、まあ頼んだ。で、まずは食券ですよね、食券。で、私がその行ったところが、その食券を取ったら渡すタイプじゃなくて、食券を取って出た瞬間にもう注文が入ってるところだったんです。だからこう席に見つけてね、まずじゃん。で、まあツイッターとか見て英語さしたりとかさしながら待って。で、ああ、どんな音だったか分かんない。チャラーンみたいな感じでね、私の番号が呼ばれたんですよ。カウンターのところのね、掲示板にチャラーンって映って。よいしょって取りに行って、そのカウンターの横の、時計を見たらちょうど12時、ちょうど0時、誕生日のぐらいで、なんかね、誕生日ちょうどにうまともハンバーグがこう、私のものができたと思って、すごいね、嬉しかったです。これは本当に、面白かったし、ちょっとツイートに書こうかと思ったけど、なんか、その誕生日迎えた瞬間に松屋にいるぜっていうのが、ちょっとなんかその、不幸ぶってる感じで思われたら嫌だなと思って、やめましたけど。そう。あとね、まぁ、ちょっと、すごいラジオ長くなっちゃって申し訳ないんだけど、ちょっと別件で話したいことがあって、誕生日の時のね、ソロの時にも軽くお話ししたんですけど、それを、まあちょっと時間が少なかったのでね、かいつまんでしか話せなかったので、ちょっと聞いてほしい。これは愚痴なんですけど、いいですか？まあ返事がないので続けますけど、先週、まあ1月の3週目ですかね？うん、4週目ですか？ 3 週目ですか？まあ、とにかく、先週1月の25日から、26日にかけて、私、札幌に旅行しに行くつもりだったんですよ。北海道札幌市に。っていうのも、よいしょ。まあ、私結構長い付き合いの、もう20年じゃ聞かないな。26、7年ぐらいの付き合いの、幼馴染がいるんですけど、まあその子がちょっと、札幌に出張してるんだけど、ちょっと前乗りをしてると。くしゃみでそう。ちょっと待って。ちょっと昨日からね、たくさん歌っちゃって喉があれですけど。ほんで、前乗りするから、本当は月曜日の26日から仕事があるんだけど、土日から行くと。で、ちょっとあおちゃんもしよかったら、すすきで飲まないって誘ってもらったんです。ちょっとでもいいからって言われて。で、暇だったらすすきので飲まないってラインがちょっと面白いなと思って。なんか、来週すすきので飲まんみたいな感じのテンションだったから。だから、これ、即レスしたろうと思ってさ、1週間ぐらい前、2週間ぐらい前かに、あ、行く行くっつって、じゃあ日曜の夕方に行くわっつって。で、日曜の夜飲んで、まあ私、行きも帰りも勝手に一人で行くし、ホテルも別々で取るから、まあ、ちょっと、合流できたら夕方から夜まで飲もうや、みたいな感じで返信して、で、その日のうちに飛行機とホテルも全部取って、まあ余ったんですよ。で、札幌ね、天気予報とか調べたら最高気温マイナス2度、マイナス3度、マイナス6度みたいなのばっかりだったから、ちょっと、ちゃんと準備をしなきゃいけないなと思って、ヒートテック買ったり、タイツ買ったり、あと、ユニクロのウルトラライトダウンをなくしてたので、メルカリで買った瞬間に、なくしたと思ってたのが出てきたりとか、いろいろね、紆余曲折あったんですけど、まあ、当日になりまして、じゃあ25日の、日曜日、昼、羽田に向かって、で、
まあ、スカイマーク、まあ、格安交通、あの、格安のね、便ですけど、スカイマークのチェックインの機械にこう QR コードをピッてやったら、この便は係員の元でお尋ねくださいみたいなことが出てきて、え、怖っと思って、何と思って。もう一回ピッてやって、この便は係員の元へ、つがなんか、と思ってさ、係員の元に向かってったの。で、ちょっと並んでたら、まあ確かに、その、私が乗る予定の便が、三角って書いてあったの。で、三角っていうのは、今のところ飛ぶけど、あの、もし到着できなかったら戻ってくるかもしれないよっていう。それでもいい人だけ乗ってねっていうシステムの飛行機だったんです。ああ、なるほどね。でも私は一路の望みにかけたいと思って頑張って並んでたんですけど、あと一人でその、係員の受付のところにたどり着くというところで、ポーンとこうアナウンスが鳴って、スカイマーク、なんとか何便は、欠航が決定いたしました、みたいなアナウンスが流れたの、え、私の便じゃんと思って、さっきの手で見たら、バッテーンって書いてある。うわーと思って。で、この便をご予約のお客様は、カウンター、まあ、例えば、9番までお越しくださいって言われるわけ。もうマジダッシュ。まあ、ダッシュって言ったら言い方悪いけど、早歩き。早歩き。もうこれ、やっぱ急いで行かないと、振り替えの便も取れないかもしれないと思って、ファーッと走って行って、でもなんかこう、ぐちゃぐちゃぐちゃってなって、なんかでっかいガラガラ抱えた人がザザザーッと走ってきて、おっとっとってなったりとかして、まあちょっと遅めに並んだ。で、並んで、受付ところついて、いや、すいません、つって。今2時間後の便が一応あります。2時、もともと12時ぐらいの便の予定だったけど、2時の便でもいいですか、うん、まあ、それでもいいですよ、つって。撮ってる間に、ごめんなさい、2時の便、もう売り切れてました、つって、ああ、さっき、そうね、キャリーバッグダッシュの人たちいたもんね、と思って、あの人たちが撮ったよね、きっと、と思って、あ、もう全然全然いいですよ、つって。で、じゃあ、次の便だと何時ですかって、いや、次の便だともう5時になっちゃうんです、17時、夕方の。で、計算して、計算してさ、5時に飛ぶ、6時半に新千歳で着く、そこから1時間、特急乗って7時半に札幌を着いて、で、わざわざ札幌着いて、そんな朝までは飲まない。まあ、4時間、せいぜい4時間くらい友達と飲むために行くのかと思って。でも、まあ、私はその、フットワークの軽さだけで、ちょっと面白でやってる部分があったから、札幌行きをね。それでもいいです。じゃあちょっとお願いします。撮ってもらって。いや、5時間、羽田で待つのかと思ってさ、まあ、しょうがない。なあ、その幼なじみに連絡して、ごめん、ちょっと飛ばなかった便が、つって、あっちも昨日から大雪なの分かってたから、いや、そうだよね、まあ、そういう可能性もあると思ったけど、まあ、気長に待ってるわ、ちょっとでも飲めたらいいよね、おいしいお店探しとくね、みたいな感じだったの。で、ありがたいなと思って、で羽田で待ってさ、で、一回ちょっと眠すぎると疲れたと思って、何?羽田空港にショッピングモールみたいなのが中にあるんですけど、そこに行って、そこに行って、ちょっとふかふかのベンチがあったので、ちょっと一旦そこで目をつぶって、まあ、30分ぐらいかな。で、ああ、そういえば朝から何も食べてないからお腹空いたなと思って、で、羽田空港の中に銀座ライオンがあるらしいと思ってね、調べたら、で、銀座ライオンが、到着ゲートの方だったんだけど、まあ、そっちまで暇だからさ、5時間もあるこっちにはなんせ。だから歩いて、銀座ライオン行って、まあ、銀座ライオン着いたらビール飲まなきゃいけないから、まあ、ビール飲んで。まあ、でもあんま酔っ払わないようにしようと思って、まあ、ハムつまんだりね、ちょっとしつつ、のんびりのんびり、のんびりのんびり5時を待ってたんです。で、一応電車調べとこうと思ってあっち着いて、どれぐらい特急がね、あるかなと思って、7時半にはちゃんと鈴木をつけるのかなと思って調べたら、もうそもそも、この飛行、混乱が起きてるのは飛行機だけじゃなくて、これちょっと考えればわかることだったんだけど、その、札幌の新千歳から、その札幌市内、例えば鈴木のとかに行くような、電車、特急、地上の電車、そしてバス、 すべてがもう朝からほとんど動いてなかったんです。で、もう予定でも終日運休みたいなことが書かれてたの。え、これどういうこと？と思って。その時もう行く気は満々だったから。え、どういうこと？と思って。え、じゃあバス調べようって。あ、バスもダメだと思って。まあそりゃそうかと思って。で、どうしようかなと思って、いろいろ調べてさ。そしたらもうニュースが流れてくるわけ。もう、ありえない大雪です、札幌は。って言って、1メートル積もりますわ、こんな、みたいな。ちょっと飛行機もバスも電車もやばいっす、みたいな。もう前代未聞、みたいな。ニュースが流れてきて、いや、無理です、これは、と思ってね。もうほんといろいろ考えたんです。もう、一縷の望みをかけて、新千歳まで着けば、まあ、もしかしたらね、特急がもう復興して、電車が復興して、もしかしたら、たどり着けるかもしれないし、札幌に。だし、もう飛行機もね、取っちゃってるわけだし、せめて、新千歳空港から出れなかったとしても、友達には会えなかったとしても、私は前日の夜に楽しみすぎて、新千歳空港内のお土産とか、新千歳空港内の美味しいソフトクリームとかをめちゃくちゃ調べてたから、それだけでも、行くかってちょっとだけ考えたんですけど、いやでも、いや絶対辛いだろうなと思って、もうね、泣く泣く札幌行きを諦めたんです。友達に連絡して。いやー悲しかったね。私が普段暑がりなので厚着しないんですけど、その日は札幌にこれから行くと思って、ヒートテックを着て、タイツ、ちょっとデンデニールの厚めのタイツを履いて、靴下も履いて、ね、コートも着てさ、ね、あったかい格好してたの、マフラーも持って、バカみたいと思って、でもこんな気持ちのまま帰れないと思ってさ、で、まあその足で羽田空港のカウンター行って、すいません、飛行機キャンセルさせてくださいっつって、そしたら、まあ本当はね、私保険とかも入ってなかったし、当日キャンセルって全額なんだけど、まあこれだけの混乱なので、まあそもそも欠航になってるし、もう予約してたやつはね。だから、じゃあ行きは全額返金します。帰りの便は、まあ、手数料抜いて半額ほどで返金しますって言われて。で、まあそれも後で見たらさ、そもそもなんか、その、飛行機ってさ、みんな予約した時にわかると思うんだけど、例えば1万3000円、片道の便はこれを予約しようと思ったらさ、お会計結局1万8000円になるみたいなことが結構あるじゃん。取扱手数料とかなんとかで。で、その取扱手数料は、その、飛行機代に入ってないから、全額返金つっても、その取扱手数料は返ってこなかった。もうちょっとこれ、まあいいや、なんでもいい。でも、全額払うためにはならなかったし、で、ホテルも、本当だったら当日キャンセル 100% なんだけど、ちょっと欠航が決まりましてみたいなことを伝えたら、まあニュース見てます、理解できますみたいな、来られる手段がないの分かります、今回は全額キャンセル全額返金とさせていただきますって言ってもらってさ、はーよかったと思って、だからまあちょっとまあね、まあでも遊びでよかったけどね、遊びでよかったし、あと、これはまあ後から分かった話だけど、その後夜中、もう結局、もう新千歳空港から出る電車、バス、すべての交通網が遮断されていて、だけど、東京とか、まあ大阪とか、まあ他の、空港から飛んだ飛行機はなぜか新千歳空港に入ってし来てしまうっていうね。まあ私も5時の便後で見たら、その、何振り替えで予約してもらった便を後でどうだったか見たら、一応飛んだの、ちゃんと。飛んで、新千歳空港に到着したんですよ。でも、新千歳空港に到着したところで、どこにもみんな行けないのに、どんどん人がそれで外から入ってきちゃって増えていく。で、まあ、そんなコンセントがある席もいっぱいはないし、 まあレストランとかも夜には閉まっちゃうし、コンビニも24時間営業じゃないところもあるみたいみたいな。で、結局陸の孤島になっちゃって、1万人近くの人が、その、千歳空港の床で、まあもちろんね、なんか、いいベンチ取れた人もいただろうけど、もう床で寝た人がもう何千人もいた、みたいな状況をニュースで見まして。だからね、行かなくてよかったなって。まあ、こういうこともあるし、こういうことがあった中での、私の、判断は、まあ、最適解だった、と思うしかない。なぁと思ったけど、やっぱ悔しかったから、で、もう札幌でさ、いっぱい遊ぶ気満々だったから、結構お金を持ってきてたし、ちょっと飲み行こうと思って。まあ一人でね、まあまあたまに行くような、一人でよく行ってるお店にちょっと遊びに行って、で、そこでね、まあ楽しく飲んだんですけど、そこの店って一番最初に、店員さんが、コートを預かってくれるお店だったんです。こっちかけときますねって。で、お願いしますってかけて。で、帰りに出るときに、あ、こちらコートお返しします。あ、今日もありがとうございます。楽しかったです。またね。とか言って帰って、家まで着いて、脱いだときに、あれ？このコートこんなところにポケットがあったんだと思って。こんな、あれ？ここのポケットってチャックあったっけみたいなことを考えて、でもその時酔っ払ってるから、おー、ラッキー、チャックあると便利だわーと思って寝たんですけど、次の日に、いや、絶対おかしい。これ絶対私のじゃないと思って。もうよく見たらもう絶対私のじゃなくて。どうしようと思って。でもね、ブランドも一緒だったし、その、同じブランドの、私がよく着てるさ、白い、もこもこの、知らないかみんな。白いもこもこの2個アンドのね、可愛い羊みたいなジャンパーがあるんですけど、あれと、もうほんとウリ2つの、まあ、同じブランドの、多分違う年に出た、でも同じような形のやつが、ね、毎年あそこ出てるんですけど、すごい私じゃないと思って。いや、でもなんかちょっとさ、そっから、しばらく忙しかったから、まだ全然返し行けてなくて、どうしようって思ってる。あ、まあ一応でも店員さんには連絡しましたけど。でもその、私が着てきちゃったさ、人の、どうしたんだろうと思って聞いたら、一応私のコートを着て帰ったらしいんだけど。でもその人面識ないからさ。めっちゃ申し訳ないなと思って。いやー、そんな、こんなの、えらいこっちゃな。日々がね、実は先週末、今週頭にあったんです。ちょっと、喉の調子もあんまり良くないのに喋りすぎてしまいまして。すいません。とにかくね、3日間、主催3日間、12周年誕生日特に、気合い入れた企画でしたんで、無事終わって安心してるとともに皆様に感謝の気持ちでいっぱいでございます。いっぱい喋っちゃってごめんね。あと、冬の北海道はあんまり行かない方がいいかもしれない。春に行けたみんな。冬は南に行った方がいいね。うん。そんな感じで、今日も長い間すいません。ありがとうございました。